けましておめでとうございます。安西黒平和原発独り言、2020年もよろしくお願いいたします。我々新年の挨拶には必ず明けましておめでとうございますと言いますけれども、明けると自動的にめでたいというわけでないことは言うまでもないことで、我々が、時代の新しいドアを開ければ、めでたいこともあるだろうということですね。ちょっと考えてみると2019年を振り返ってもめでたいことばかりではなかったですね。どうもこの国の現在の政治や行政の在り方を見ていてもめでたくないことがたくさんあるですね。2019年の後半には、首相が主催する桜を見る会というのの事実関係をめぐって随分紛糾しました。事実を認めるところからしか正しい政治なり行政なりは始めようがないと思いますけれども、その事実関係を確認することさえもできない事態が、長い間続きました。この国の政治や行政の在り方についてはかねて、平和の分野に身を置くものとしても事実との向き合い方が大丈夫なのかどうかという心配をずっと感じておりました。私は今立命館大学国際平和ミュージアムという平和な博物館の終身名誉館長というのをやっておりますけれど も平和博物館は過去と誠実に向き合う、過去と誠実に向き合うというのが基本姿勢であるべきだということで、立命館大学の国際平和ミュージアムは戦争の問題を論ずる場合にも戦争によって日本国民が受けた被害の事実だけではなくて、日本がアジア諸国に対して派遣した軍隊が現地でどういう加害行為を行ったか、不愉快であるし、そんなことはあってほしくなかったと思うけれども、そういう実際に起こった事実に対しては誠実に向き合うということで、平和ミュージアムには被害の事実に加えて、加害の事実についてもそれなりの展示をしてあるんですね。そういう面で言いますと、やはり、事実と誠実に向き合うということはとてもこれから先の議論を過去の過ちなり、あるいは、しでかした失敗なり、そういうものを踏まえて、新たに平和な世界として切り開いていくためにも是が非でも必要なことだと思うんですけども、それが我々の目の前で展開されている現代史、その政治や行政の在り方の中で事実に向き合おうとしない、そういう事態があるとすれば、それに対してはやはり危機感を持たなければいけないでしょうし、そういう政治や行政を行っている人たちに対してはそれは違うではないかというメッセージをやっぱり鋭く提起していく必要があるだろうと思うんですね。自分たちにとって都合の悪いことが起こると、それはなかったことにしたり、あるいはそれはあったはずだという事実を示しなさいと言っても消してしまいましたとか忘れてしまいましたとか、あるいは場合によっては公文書を改ざんするというような形でそういう事実関係を認めようとしない、そういうことをやれば当然のことながら、その行政の担当者の中には責任を感じて、あるいは忖度のあまりストレスにまみれて自ら死を選び取ったような人もこの間出たんですけども、そういう深刻な命に関わるような問題が起こっても過去にあった事実について素直に認めようとしない、これはもう政治行政の在り方の根本においてとても危険なことが起こっていると言わなければいけないと思いますね。どうも最近見ていると人々がもうそういうことに慣れっこになってしまって、あまり憤りを感じたり 今の政治行政を改めるべきだというふうに決意したり、そういうことがまあ少なくなったと言われているんですね。2020年はですね、新たな年として迎えて、ぜひそういう問題についても国民的な力を発揮して、過ちは正していくという方向に進みたいものだと思います。まあ、今年は2020年、まあ、言語でいうと令和2年ですね。日本の後期という天皇、神武天皇から始まったこの記念法によると、まあ、今年は2680年なんですね。なんでそんなことを知ってるかというと、私は1940年昭和15年後期2600年の生まれなので、今年が後期何年かっていうことを言うためには、2600という数字に自分の年齢を足せばいいんですね。今年80歳になるので2680年だっていうのは分かるんですが、2020年、令和2年、2680年、2がたくさん出てくる年なんですね。去年の終わりに開かれた忘年会で、国際平和ミュージアムの人々に最後に挨拶しなさいって言われたので言ったんですけど、まあ、2にゆかりの年である。2のことを暗号、不調で何というか、まあ、いろんな業界で数字を表す不調っていうのがあるんですね。それはお寿司屋さんの業界とかですね、あるいは飲み屋さんの業界とか、あるいは泥棒の業界とかですね、そこで数字をストレートに言わずに暗号で言うんですね。2のことをステッキって言ったりですね、いろいろするんですが、そういう中に2をアヒルっていう、まあ、不調があるんですね。お分かりのようにアヒルの絵を描くとちょっと2っていう字になるっていうわけで、アヒルっていうわけですけども、アヒルという鳥はですね、1年に150個から200個ぐらい、鶏の卵よりちょっと大きめな卵を産んで、30日ぐらいで孵化するんですね。生まれてくるんですよね。だからとても多産なんですね。おまけに2020年はネズミ年で、ネズミはもうネズミ残食に増えるっていう言葉があるように、多産の象徴みたいな動物ですから、まあ、今年はぜひいろんなこの考え方、社会をよりよく変革するいろんなアイデアをネズミ残食にたくさん生み出してですね、そしてより良い年にしていくためにみんなで力を合わせたいものだというふうに感じております。まあ、過去1年間振り返ってみると、必ずしもハッピーでないこともあったというふうに言いましたけども、一番最後の12月4日にですね、中村哲さんという私も存じ上げている人ですけれども、まあ、命を捧げて復興のために、まあ、献身していた、その国アフガニスタンにおいて命を奪われるという事態が起こったんですね。とても悲しいことであり、また暴力によって平和を作る力が削ぎ取られるというのは最も憤りを感じることであります。世界平和度指数というのを前にも紹介したことがありましたけれども、まあ、世界の国々が どれぐらい平和かというのを24のデータ、軍人がどれぐらいいるか、戦争にどれぐらいその兵隊を派遣しているか、あるいは兵器の輸出や輸入がどれぐらいあるか、あるいは銃犯罪がどれぐらい起こっているかなど、24のデータを、まあ、大体5段階評価で全部評価してですね、まあ、国連加盟国193カ国のうちの約3分の2に当たる163カ国についてそういう比較をして、平和の度合いについての順位ランキングをつける、グローバルピースインデックスランキングっていうのが毎年6月に発表されるっていうことを紹介してきましたけれども、 まあ、その163カ国のうち一番、その平和度の高い国はアイスランドっていう国で、それからニュージーランドとか、まあ、ヨーロッパのオーストリアとかベルギーとかそういう国々が並んで、日本がまあ10位前後、今9位ですけどもつけるんですね。そういうことでずっと序列を作っていくと、中国が110位とか、アメリカが128位とか、北朝鮮が151位だったかな、ロシアが154位とかいうふうに並んでいって、一番最後から2番目、162番目がシリアっていう、この前まで IS っていうところが活動していた国ですが、ここで一番ビリはどこかっていうと、中村哲さんが殺害されたアフガニスタンなんですね。やっぱり、まあ、暴力的な事態が社会に蔓延していてですね、平和のために献身している人の命をも奪うような事態があるというわけですね。まあ、由々しきことであります。まあ、2020年にはですね、そういう問題を含めて、それからアメリカと北朝鮮の間の核問題を含めて、何がしか、まあ、前進があるようにですね、ぜひとも我々はできる限りのことをやっていく。そのためにも今社会で何が起こっているかということを正確に、事実を見据えてですね、その事実の中に好ましくない事実があるんだとすれば、それを改めるために我々に何ができるかという、我々自身の主体的な力を発揮してですね、ぜひその力を足し算して2020年をまあ、より平和なハッピーな、年にしていくために前進したいものだと思います。私も立命館大学国際平和ミュージアムも一つの会場として開かれる第10回国際平和博物館会議というのが今年9月の16日から20日まで開かれます。これのために海外からもたくさんの平和博物館関係者が、来られるので、ぜひ意味のある会議にしたいと思いますけども、メインテーマは次世代への記憶の継承と平和博物館の役割ということで、過去に起こったこと、あるいは現在起こっていること、それをきちっとして記憶として留めて次の世代に受け渡していく、そのために平和博物館に何ができるかっていうのがメインテーマなんですが、そういうテーマに基づいてですね、世界から集まってくる若い人や、あるいは博物館の館長、学芸員と一緒に意味のある議論を展開していきたいと思っています。また私は相変わらず月一遍のペースで福島を訪れておりますけれども、そして福島の原発被災者の求めに応じていろいろな調査、相談、学習活動に取り組んできました。すでに昨年末までで68回に及びましたけれども、引き続きこの活動を続けていってですね、福島が事故から10年目を迎えようとしている今ですね、事故の見通し、そして被害を受けた人々の復興への意欲をかきたてるような、そういう取り組み、それをぜひ進めていきたいと思います。なかなか80歳を迎える今年、そういう活動を何の苦もなく続けるっていうわけにいかないかもしれないけども、悪戦苦闘しながらでもぜひこの活動を続けて、平和と安全な社会づくりのために、まあ、平和学者、放射線防護学者としても貢献していきたいと思います。では今年もどうぞよろしくお願いいたします。